ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はベイルートでの爆発に対する哀悼の意を表したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は8月4日現地時間火曜日の夕方にレバノンのベイルートで起こった爆発事件に対する哀悼の意を表しました。ジョコ・ウィドド大統領は木曜日のジャカルタで引用された彼のソーシャルネットワークでレバノンでの兄弟姉妹に哀悼の意を述べました。ジョコ・ウィドド大統領はこの事件は悲惨で痛みを伴うと述べました。大統領はレバノンと一緒に立っているインドネシアの現在の立場を強調しました。レバノンの首都のベイルートは8月4日火曜日の現地時間に港湾地域で大規模な爆発に襲われました。爆発により少なくとも135人が死亡し、数千人が負傷し、周辺の建物とインフラが破壊されました。それでは次のニュースです。政府は COVID-19 の影響による追加の社会的支援を加速することについてお伝えします。政府は COVID-19 パンデミックの影響を受ける人々の社会経済的負担を軽減するために、追加の社会的支援の表現を加速しました。財務省の特別スタッフであるユスティヌス・プラストウォ氏は、木曜日にジャカルタで開催される2020年の公開情報開示ウェブセミナーで、政府は地域社会に最善を尽くすために全体として全面的だと語りました。彼は政府が人々の購買力を高めるために毎月500万ルピア未満の給与を持つ労働者に社会援助を提供すると説明しました。彼によると、ジョコ・ウィドド大統領は追加の運転資金があるように中小企業のための生産的な社会支援プログラムを開始したということです。それでは次のニュースです。インドネシアとイギリスは科学技術に関する覚書を締結することについてお伝えします。インドネシアとイギリスの政府は、両国の人々の福祉を改善するための研究者の協力を支援するために、2025年まで科学技術のパートナーシップを拡大することに合意しました。このイギリスとインドネシアのパートナーシップの継続は、国立研究開発庁の局長であるバンバン・ブロジヌゴロ開発技術大臣と、イギリス科学研究革新大臣アマンダ・ソロワイ MP による協力協定の証明によって表されました。8月 5日水曜日に開催されたウェブセミナーで、バンバン大臣は、この覚書の署名は、グローバルな問題への取り組み解決策に向けた生産性を高めるための推進力として使用できると語りました。バンバン大臣は、インドネシアは国内の革新能力の開発と経済成長を支援する研究開発の強化に取り組んでいると語りました。地下都市のニュートン基金のパートナーシップは、インドネシアとイギリスの両方に有益であることが証明されている研究と革新の協力を増加させることに成功しました。長期的に科学と革新のパートナーシップを拡大することで、知識ベースの経済を開発し、グローバル市場で競争できるインドネシアの能力が強化されます。同じ機会に、在インドネシア・イギリス大使、オーウェン・ジェンキンス大使は、研究と革新のための覚書に基づいて協力を進めるために、できることはまだたくさんあると述べました。次のステップは、コミュニティに利益をもたらすために、実施された研究の商業化を促進し、研究の成果物をどのように作成するかです。それでは次のニュースです。サウジアラビアがレバノンに人道支援を送ることについてお伝えします。サウジアラビアのサルマン・ビン・アブドルアジズ国王は8月8日火曜日にベイルトを襲った致命的な爆発があった直後に人道援助をレバノンに送るよう命じました。これはサウジアラビアの外務省の声明で伝えられました。8月6日火曜日にサウジガゼットが報告した声明の内容は、外務省はサウジ政府がサルマン国王人道支援センターを通じて災害の影響を受けたレバノン人に研究の人道支援を提供する意向を発表したと述べました。同センターは、その関連機関を通じて、直ちに装置を講じました。レバノン全域の同センターから資金提供を受けた多くの医療機関が、悲劇の影響を受けた人々に緊急サービスを呼び、救急車を提供するために急ぎました。それでは次のニュースです。オーストラリアではコロナウイルス規制により失業率は 10% に達すると予測していることについてお伝えします。オーストラリアのスコット・モリソン首相は木曜日に、オーストラリアの失業率は新型コロナウイルスの拡大を遅らせるように計画された規制の結果として約 10% でピークになると予想されていると述べました。オーストラリアはその前、今年最大 9.25% の失業率を経験しました。しかし、モリソン首相によると、国で2番目に人口の多いビクトリア州が、メルボルン周辺の6週間の国境の閉鎖を命じた後、失業率は約 10% に達するということです。政府休業補助金制度の受診者の数が計算されている場合、この数は増加します。実質的な失業率は以前は約 11% に達すると推定されていましたが、13% 以上に上昇すると予想されています。それでは最後のニュースです。COVID-19 ワクチンは10月下旬に中国で利用可能になると期待されていることについてお伝えします。COVID-19 ワクチンは遅くとも10月末までに中国で利用可能になると予想されています。上海のワクチン研究者タオリナ氏は木曜日に地元の公式メディアが引用したように、中国はすでに 10月末までに COVID-19 ワクチンがある見込みであると述べました。なぜなら国内の COVID-19 ワクチンのいくつかは臨床試験の第3フェーズに入っており、サンプルへの影響を確認するには約1ヶ月かかるからです。彼によると、中国で生産する2億2000万回分は、まず医療スタッフ、空港で働く人々、国境検問官に接種されるということです。中国の国内備蓄が安全であるとみなされた後、ワクチンはフィリピンやブラジルなどのいくつかの潜在的な試行国にのみ輸出することができます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は地方選挙の単立候補者についてお伝えします。民主主義パーティーの競争は、2020年12月9日にインドネシアの様々な地方で再び開催します。総選挙委員会からデータに基づいて同時に開催される少なくとも270の地方選挙があります。9つの地域が州知事と副州知事選挙を行い、224の地域が県知事と副県知事選挙を行い、37の地域が市長と副市長選挙を行います。様々な地域の候補者は競争に参加するための政党の提言を求めています。同様に個々の候補者はまだ競争で予選と進出を試みています。地方レベルの民主主義は人々が地方政府を運営するものを直接決定する機会です。しかし、地方選挙は必ずしも理想的ではありません。一つの例は単一の候補者の減少の出現です。この出現は地域指導者の候補者に大体の選択 C を与える有権者の権利を制限しています。単一の候補者の減少も頻繁に発生しています。各地方選挙ではこの単一の候補者ペアに関連するデータが増加しています。選挙管理委員会のデータに基づくと、2015年の地方選挙では、3つの単立の候補者ペアがあります。2017年の地方選挙では、単立候補者のペアの数は9に達しました。2018年の地方選挙では、単立の候補者が再び12に上昇しました。2020年には、地域別首相選挙の単立の候補者が増加すると予測されています。現在の政治力学に基づくと、選挙民主主義協議会の調査によると、2020年の地方選挙を開催している31の地域に単立の候補者がいます。単立の候補者の出現の理由は、政党には高い選挙力を持っていると考えられる幹部がいないためです。したがって、これらの政党は、当該の人々を指名しなければなりません。したがって、一つの候補者ペアが、複数の政党、さらには、すべての政党によってさえ支援されることがよくあります。さらに、地方議会で 20% の地域首長を指名するための投票獲得の基準は高すぎます。高い敷地は各当事者の多くの優秀な幹部にとって障壁になる可能性があります。最後に彼らは別の政党からの候補者ペアをサポートすることを余儀なくされました。彼らのビジョンと使命が一致しない可能性があります。別の原因は候補者が所有する資金に関連しています。彼らは選挙に参加するのに十分な資金を持っていません。したがって、 彼らは戦況から撤退しなければなりません。2020年の地方選挙で単一の候補者がいないことを期待することは実現されないかもしれません。しかし、少なくとも単一の候補者の数が増えないようにする努力があります。このため、政治コミュニケーション、政治的社会化、政治的徴用、紛争管理などの政党の機能は、政党がその地域で高い選挙権を持つことができるように、引き続き政党によって実行されなければなりません。地方選挙を指名するための基準は、単一の候補者を防ぐには、地方議会の議定の 20% から 10% に下げる必要があります。基準を下げるには、選挙管理委員会は、まず2016年の15の地方選挙法を改定する必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年8月7日にシメレの虐殺のことから始めます。1933年8月7日にバクル・シッキーが率いるイラク王国の軍隊によるイラクのシメレでの虐殺が発生しました。彼らはイラク北部のアシリア人を標的にしました。この要望はシメレでの虐殺だけでなく、600人から3000人のアシリア人が死亡したことを引き起こした。ドフ地区とモスル地区の63のアシリア人の村で起こった殺害も説明するために使用されます。アシリア人は彼らの歴史の中で最も暗い時期の一つからまだ回復していませんでした。アシリア虐殺の間および
第一次世界大戦後、彼らの人口の半分以上がトルコ及びクルド民族主義者によって虐殺されました。次は1998年8月7日にアメリカ大使館の爆撃事件についてです。東アフリカの2つの都市にあるアメリカ大使館は1998年8月7日に爆弾攻撃を受けました。タンザニアのダルエッサラムで1回、ケニアのナイロビで1回の爆発が発生し、200人以上が死亡しました。エジプトのイスラムのジハードの地元のメンバーに関連された攻撃は、オサマ・ビンラデン、アイマン・アル・ザワヒリおよび彼らのテロ組織アルカイダを初めてアメリカ国民の注意を引き、ビンラデンを FBI の最も重要された逃亡者になりました。ファズル・アブドゥラ・モハメッド・アブドゥラ・アフメッド・アブドゥラは爆撃の首謀者とみなされています。最後は1982年8月7日にアメリカとレバノンとパレスチナ解放機構が協定を証明したことについてです。1982年8月7日にアメリカ、レバノンおよびパレスチナ解放機構はレバノンの首都ベイルートからのパレスチナ解放機構部隊の撤退を含む合意に証明しました。この協定はパレスチナ解放機構部隊をレバノンから追い出すことを目的として、1982年7月以来シオニスト政権がレバノンに広めた広範な攻撃に続いて実施されました。シオニスト軍は非常に洗練された軍事装備を持っていましたが、パレスチナ解放機構の軍隊は80日間抵抗することに成功しました。しかし最後にパレスチナ解放機構の議長であるヤセル・アラファトはレバノンから1万2000人の部隊を引き抜くことに同意し、その後他の8つのアラブ小国に協定を置きました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku k Karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa, kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia.
Indonesia ku desu. Kyou wa sangyou shou wa Indonesia no shokuhin oyobi inryou no seihin ga sekai ni hitsuyou de aru to shinjitte iru koto nitsuite otsutai shimasu. Sangyou shou wa pandemiku ji ni sekai no samazama na kuni e no shokuhin oyobi inryou no kakou seihin o tsujite hii sekiyu oyobi gasu no yushutsu o fuyasu koto ga dekiru to 楽観的です。これは世界市場が生鮮食品から長期保存が可能な加工製品へと移行する傾向にあるためです。産業の国家輸出開発局長の加山氏は8月4日火曜日にジャカルタで受け取った公式声明を通じて、インドネシアの食品及び飲料製品は貿易部門の成長をサポートする有望な製品であると述べました。これは2020年1月から5月の期間に 2.12% 増加したインドネシアの加工食品の世界への輸出額または16億3000万ドルに相当します。加山局長は2019年にインドネシアの食品及び飲料製品の成長は 7.78% に達すると説明しました。この成長率は非石油ガス部門の成長率よりも大きく 4.34% でした。一方、2020年の第1四半期の成長率は 3.94% でした。他方、 国の国内総生産への貢献は 19.98% に達しました。加算局長によると、食品及び飲料製品の輸出を促進するために使用できるもう一つのことは、絶えず変化する消費者の動向だということです。この開発は、インドネシアの製品がチョコレート、スパイス、コーヒー、紅茶などの製品や、革下産業の製品を多様化し続ける機会を提供します。一方、輸出製品開発部長のオルフィ・アンドリアニタ氏によると、現在、認証、地理的表示があり、オーガニックである製品は世界市場で増加傾向にあるということです。ハラル製品の需要も高まっています。イスラム教徒の人口の増加に加えて、その分配は世界中に存在しています。ニューノーマルの時代には、輸出業者は食品の安全性などいくつかの特別な要件に注意を払う必要があると述べ、ますます厳格な参入要件を持つ輸出先の市場アクセスに関する規制を含みます。もう一つの課題は、市場と製品開発です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
See you. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西バンカ県のプリテケーキをご紹介します。ムントクはバンカ県の地区であり、西バンカ県の首都でもあります。ムントク市はインドネシアの遺産都市の一つとして登録されています。ムントクは歴史的な町として知られているほか、千のケーキの町としても知られています。例えばプリテケーキ、ブルデル、ゴマ、ルンプル、そしてジョンコンなどがあります。今回はムントクの代表的なケーキ、プリテケーキをご紹介します。プリテケーキは白くてパンダンの葉で包まれています。バナナの葉やパンダンの葉の部分を開くと、ケーキの底が灯火のように見えるため、これを葉のプリテまたは灯火ケーキと呼ぶ人もいます。また小舟のように見えるので、小舟のケーキと呼ぶ人もいます。このプリテケーキは、ベイフン、ココナッツミルク、白砂糖、パンダの葉、またはバナナ葉でできた皿のタキルの形の容器から加工されます。それを作るために、すべての材料で生地を作り、次にパンダンの葉またはバナナの葉の容器で蒸されます。楽しむとこのケーキの食感はとても柔らかくなります。甘くて美味しいです。通常ムントク族の人々は朝と夕方に紅茶やコーヒーを飲みながらプリテケーキを楽しみます。プリテケーキは1個あたり1500ルピアから2500ルピア前後の比較的安い価格で販売されています。プリテケーキはインドネシアのブンカルノ初代大統領がモハマッド・ハッタ、ハジア・グサリン、モハマッド・ルムロイエンと共に1949年にちょうど西バンカーのムントクでバンカー島に追放された時、ブンカルノ大統領のお気に入りのケーキになりました。当時インドネシアの独立後の闘争は亡命の中にまだ続いていました。その甘い味のケーキは毎朝または午後にお茶やコーヒーを飲む時のブンカルノ大統領のスナックでした。スカルノ大統領がムントクの人々にムントクのタンジュンカリアンの散歩に誘う際にそのケーキを持参する必要がありました。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Oh, denganmu kutemukan cahaya hatiku denganmu. Sejatiku ada cinta dan ada benci. Kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti. Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には丹念に感染しないように、マスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、
コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えてお互いに助け合いましょう。リスナーの皆さん、ワーナーワーニーです。今日は食品、医薬品、缶特徴、 オンライン製品をチェックすることについてお伝えします。オンラインで製品を購入する場合、製品の合法性と 健康安全性を知ることが重要です。食品、 医薬品監督庁または BPOM ロゴのある製品もあれば、 BPOM ロゴのない製品もあります。したがって BPOM は BPOM チェックアプリケーションと checkbpom.pom.go.id というウェブサイトを作成し、有害化学物質から消費者の安全を保護しています。消費者は消費または体で使用される製品が安全であるかどうかを簡単に見つけることができます。製品を確認するには、消費者は登録番号、製品名、ブランド、登録者名を入力するだけで済みます。これにより消費者は公式の BPOM ウェブサイトで製品が正式に登録されているかどうかを確認できます。 BPOM の番号を確認するもう一つの簡単な方法は、ブランドまたは製品名で確認することで、一方 BPOM 番号がすでに製品のパッケージに印刷されている場合、消費者は製品情報の有効性を確認するだけで済みます。偽の BPOM を持つ製品もいくつかありますが、それらはまだ市場にすり抜けています。現場で過ちの事実を発見した消費者は BPOM にすぐに報告でき、ケースがすぐにフォローアップされます。もちろん報告する消費者の個人データ浮上の体質、製品の重症から危険であると疑われる製品の証拠のアップロードまでいくつかの形式があります。苦情を申し立てるために、消費者はサイト ulpk.pom.go.id を開くことができます。すぐにメニュー苦情フォームをクリックします。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku.
kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Come on.
Nano minasan, kore de Nihongo Hoso owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigato gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Sore dewa mata jikai o ai shimashou.